月曜日は絵本の話。今日の絵本は海のお化けオーリー。本日は海のお化けオーリーという絵本のお話をしていこうと思いますが、あのね、あのなんかそのなんていうの、まあ何冊も、もうねこれが絵本の話には227回目になりますので、もちろんとてつもなく有名な絵本も何冊もここでお話しさせていただいてるし、ただあまりにも知る人ぞ知るみたいなのも結構多めだから、なんかこう臆さずメジャーな本をちゃんと紹介していこうっていうか、あの好きなやつやっぱメジャーだろうがなんだろうが好きなものは好きなんだという気持ちで、そんな気持ちで今日はこの本を選んだんですけど、でも結局もしかしたらあんまり有名じゃないのかな、どうなんでしょう、知らない人もいっぱいいるかもしれないな。今日は海のお化けオーリーという絵本です。こちらはマリーホールエッツ文絵、そして石井桃子さん役、岩波書店から出版されていたのですが、あの知らなかった、これもう品切れなんですね。私今でも売ってると思ってました。そのぐらい有名な絵本だと、まあ有名であることには変わりないんだけど、結構古いんだなこれまた、ですね、私が子供の頃にはなんか本当すっごいよく見たんですよ。なんだろう、図書館にも絶対あるし、図書室にもあるし、なんか児童館とかにもあるし、で表紙が怖すぎて子供の頃読めないでもうずっと記憶していた絵本なんです。海のお化けオーリー、ちょっとあの絵本ナビさんと岩波書店さんのページをちょっとリンク貼ってるので表紙を見てみてほしいんですけど、私と同年代より上の人だったら見覚えあるんじゃないでしょうか。結構知らない人も多いのかもね。でも私はそんなわけで今日もちょっと図書館で借りた本を手元にお話しいたしますが、日本で最初に岩波書店から出たのは1974年です。ひょえー。そしてマリーホールエッツ、アメリカの人なんですけど、シカゴ生まれだったかな、シカゴ生まれじゃないのか、ウィスコンシン州生まれ、そんなマリーホールエッツの、アメリカで出版されたのが1947年、47年の頃の絵本というと、まあ国はいろいろですけれど、例えばタンタンの冒険シリーズがまさに連載中とかの頃ですよね。あとは同じ時代の絵本だとお猿のジョージとか、マーガレット・ワイズ・ブラウンの絵本が結構出ていたとか、そのぐらいの時代になりますね。やっぱこの頃の絵本もでも本当に素晴らしいの多くって、そしてこの海のお化けオーリーもそんな名作のうちの一冊だと私はと思っているので、ちょっと知らない人とか、あと、私のように子供の頃怖くて読めなかったの人絶対いると思うんです。絶対いると思うんです。今読んでみよう、いいよ、面白いよ、とってもいい。さあそんなわけで岩波書店さんのホームページの方の、この本の内容というところをちょっと読ませていただきます。ある町で大騒ぎが起こりました。近くの湖にお化けが出るというのです。ところがそのお化けの正体は前世紀の怪獣でも怪魚でもなく、可愛い子アザラシでした。子供のアザラシ、漫画仕立ての楽しい絵本という紹介文になっております。このさ、赤に黒赤に黒の表紙っていうのがやっぱ子供の頃は怖かったんですよね。怖いよね。しかもお化けって書いてあるし、でこの白黒なんですよね、中も全部白黒で書かれてるんですけど、この真っ黒の、まあ、海のお化けって書いてあるけど湖の話ではあるから、その水の中から顔を出している まあ、よくよく今大人になって見てみればすんごい目はつぶらだしめちゃくちゃ可愛いんだけど、これはお化け何っていう、ちょっと水面の中にね、あの前足と胴体がうっすら見えてるんですね。私は大人になってから気づきました。怖くてこんなまじまじと見れなかったんだよ子供の頃は、っていうぐらい、まあ、この辺の時代のね1970年とかそのぐらいの時代に日本にやってきた海外の絵本ってなんだろうな、読めばすっごい面白いんだけどちょっとやっぱ絵に馴染みがなさすぎて、あのそう怖そうっていうイメージで近寄れなかったみたいな割とあるんですよね。だからこうね色が可愛くて白い背景に黄色と緑で可愛いドロンコハリーとかね、そっちの方を選んでしまうんですよね。どっちも名作なんですけど、うん、そう。でもここに先ほど内容に書いてある通り、この表紙に書かれているこのつぶらな瞳の海のお化けと言っているこのオーリーの正体はアザラシなんですね。子供のアザラシなんですね、うん。でまあ、この内容文だとお化けが出たぞから始まってんのかなっていう感じにもちょっと受けてしまうんですが、そうではなくって、なんでこのオーリーが海のお化けと呼ばれるようになってしまったのかっていうお話というか、オーリーの大冒険っていう感じのお話です。まあでもそもそもオーリーという名前をつけたのは人間ですので、人間と出会う前のまだお母さんと一緒に海辺にいた赤ちゃんだった頃のアザラシからお話が始まります。うん、漫画仕立ての楽しい絵本っていう風に書いてあるんですけど、まあこれはそうですね、この時代の絵本わりかしこういうのあるんですけど、だからそれこそ、まあ、タンタンはもともと漫画だから一番わかりやすいかな。あとレイモンド・ブリッグズのね、サムガリアのサンタとかもコミック仕様ですけれど、そんな感じにも近い、小回りかっつりと、輪郭があるわけではないんですけど、1ページに何枚もシーンが書かれています。1ページ目がだから 1,2,3,4 長方形の横長の大きい絵が2枚とその半分2分の1ずつで 1,2,3,4 っていう4枚の絵があって、各絵に番号が振ってあって文章が各絵の下についてるっていう感じで、だからね文章量がめちゃくちゃ多いんですよね。今出てる絵本だったらこの各1枚1枚の絵で1ページ使う感じだと思うんだけど、あれでもちょっと待ってよ、そういうタイプの絵本もあるのかな。今私が手元に持ってるのはこれは岩波書店の大型絵本のシリーズなんですけど、一緒かな、他のパターンもあるのかな、ちょっとその辺あんまり詳しくありませんが、ごめんなさい。いやでも32ページって書いてあるな、だからそうだね、全部で絵本自体は32ページなんですけど、先ほど言った通り小回りで 1,2,3,4 で全部番号が振ってあるの、一番最後の番号の絵が143 32ページに143番までの絵とお話が載ってます。大スペクタクルです。うん、だからそうだな、あのね結構、まあ、時代が一緒だからっていう理由で私はさっきからタンタンの冒険をあのすごく分かりやすいかなと思って例に出してるんですけど、話の内容的にもそのぐらいの結構大冒険活劇っていう感じにはなっていて、それが主人公がアザラシであるっていう、そういうことなんですね。このアザラシの赤ちゃん、そう、最初はお母さんと一緒に寝ていたところから始まるんですけど、まあお母さんと離されてしまうわけですね。 うん、ちょっとなんていうのかな、良かれと思った人間のせいなのか、この最初に出会った人間が悪意を持っているのか、良かれと思ってなのかみたいなのもちょっとわからないんだけれど、まあ、とにかく人間のせいで離れ離れになってしまって、で、まあ、でもどうこうずっといろんな人間たちとこう出会っていい人にも出会って、でまたその人間と別れて、ちょっとねこの辺のやつを省いているのは結構ぎっしりと物語文章が書かれているんですけど、絵とともにすごく良いのでちゃんと読んでほしいからざっくりいきますね。そうで、まあいろいろありまして、結局また湖に行くんですよ。途中で出会った人間にオーリーという名前をつけてもらって、オーリーは一人ぼっちで湖で暮らす時期があるんですけど、その時にお化けだ、お化けが現れた湖にっていうので騒動が起きてっていう、うん、でもそれは実は子供のアザラシだったんですよっていう、うん、そういう、これなんかめちゃくちゃいいお話でした。なんかでもこの途中までやっぱ読んでいくと、あれもしかしてすごいアンハッピーエンドな、すごい悲しいお話だったらどうしよう、ドキドキって思うぐらい結構すごい展開を迎えるんですけど、最終的には、ね、大丈夫、ちゃんとハッピーエンドで終わります。これこんな、なんでこんな色の表紙なんだろうってやっぱり読み終わってから思うんですけど、めちゃくちゃ面白いから、面白いし、あと何よりも言いたい、怖くない、お化けって書いてあるけれども白黒だけど怖くないから、ぜひ読んでみてほしいです。